どうも伊藤です。今日もですね、僕がねこうクラウドファンディングをやるにあたって、それの種明かしを、させていただきながら、そこから学べる店舗ビジネス戦略っていうことで、前回に引き続き音声を配信していこうと思います。で、前回ですけども、前回は、クラウドファンディングってねどういうことなのか何なのかっていうことだったりとか、僕がクラウドファンディングを使うにあたってなんで、利用するのかだったりとか、それは、お店を売り上げを上げるため集客するためだったりとか、話題性を作って次の、お店のオープンの集客につなげるとか、ブランディングにつなげるとか、もしくはこういったクラウドファンディングサービスを、他の人に伝えたりとかね、そういった店舗コンサルとしてでも使えたりとか、そういった理由があって使ってるっていうことを、お話しさせていただいたりとか、そのクラウドファンディングを成功させる上で、まだね、これから始まるんですけども、成功させる上でどういうことがね、重要なのかっていうことが、僕が今考える、二つをお話しさせていただいたんですけども、それが、自分の、ファンを増やすっていうこと、それと、その企画内容の競合と、を差別化させるってことですね。企画内容を競合と差別化させるっていうこと。その二つですよっていう話しました。で、それはもちろんクラウドファンディングをやる上でもそうだし、いろんなキャンペーンだったりとか、企画を立ち上げたりとか、何か商品を作ったりとか、お店を作った時もそうですよね。お店を作った時も一緒で、そういった、ファンを増やしておくっていうこと。そして、競合と差別化するっていうこと。それっていうのはすごく、重要なことであって、結局ビジネスっていうのは何でも本質は一緒なんですよっていう話をさせていただきました。で、今回は、シャンプー業界の裏事情っていうことを、お伝えさせていただいたりとか、シャンプーの今回のオリジナルシャンプーの詳細について話しながら、そういうところから学べるその店舗ビジネス戦略っていうことで、音声を取っていきたいと思います。でですね、今回のそのシャンプー業界の裏事情っていうことを話すことによって、理美容業界の以外の人もね、すごくね、そういったことを知りたいっていう人もいるでしょうし、そういうことなんだっていう、発見というか、を知れることにもなると思いますし、危険なシャンプーとその安全なシャンプーのその見極め方だったりとか、あなたに合う、シャンプーの選び方だったりも、わかりますので、理美容業界の人はもう、当たり前の情報かもしれませんけども、それ以外の人はね、新鮮にこう受け取っていただけたらなと思いますし、シャンプー業界も結局、仕掛ける側っていうものがやっぱりいまして、大手とかね、大手企業が、こういうふうにシャンプーを売ると売れるからっていうので、そういった成分を、あまり良くない成分を入れていたりとか、でもそれをよく言ってたりとかね、そういった、情報が蔓延している中でですね、あまり良くないシャンプーを選んでしまってるっていう可能性が大いにあるんですよね。で、それって、シャンプー業界だけじゃなくて、どの業界でも言えることなんですけども、経営においてもね、いろんな情報が蔓延していると思うんですね。で、そういった情報を、どう取捨選択して、どう戦略を立てればいいのかっていう、経営戦略なんかについても、話しますので、シャンプー以外の話、そういった新規客を増やしたいとか、リピート率を上げたいとか、単価を上げたいとか、売り上げを上げたいっていう、店舗ビジネス経営者の方にも、参考になるんじゃないかなと思いますので、最後まで聞いていただけたらなと思います。まずですね、そのシャンプー業界の裏事情と、オリジナルシャンプーについて、話したいと思うんですけども、ちょっとね、先に言っとくと、こうやってシャンプーの話って結構賛否両論あるんですよね。こういった成分は良くないとか、いいとか。こういう使い方はいいとか悪いとかね。そういった賛否両論があったりするので、ただ僕はね、今回シャンプーの超プロフェッショナルの方と、今回オリジナルシャンプーを作らせていただいたんですけども、その方の教えのもと、今回伝えさせていただくんですね。なので、それに対しての反論とかは聞くつもりも全然なくて、で、それとそこで張り合うつもりも全くないので、こう無駄な、クレームはしないでほしいなと思うんですね。僕だったりとか、僕のその超プロフェッショナルの方はこう思うっていうことだけなので、それを踏まえてね、その理美容業界の人は、聞いていただけたらなと思いますし、理美容業界じゃない方たちは、こういう考え方もあるんだなっていう感じで、聞いていただけると、大変助かります。はい。で、そのシャンプーの、実際話しようね、シャンプーの裏事情だったりとか、僕のお店のオリジナルシャンプーのことについて、話していきたいと思うんですけども、まずですね、気になるところって、そのシャンプー、その髪の毛にも優しくて、肌にも優しくて、 そして、まあ、体にもね安全なシャンプー、今ってこういろんなシャンプーの成分があって、まあ、体に害を及ぼす、例えばがんを併発する、成分があったりとか、まあ、そういうふうに言われてるんですよね。なので、まあ、シャンプー選びの時に一番、まあ、気にするべきところというか、気にして今後ね気にしてほしいところは、まあ、髪にも肌にも、人体にも、まあ、安全で優しいシャンプーっていうものを選んでほしいなと思うんですね。で、まずねそのシャンプーの分類としてね、まあ、理美容業界の人はもう当たり前のことなんですけども、アルコール系のシャンプーっていうものがまず一つあるんですね。それはまあ石油系って言われてます。まあ、裏の成分表を見ていただければわかるんですけども、そのラウレス硫酸とか、ラウリル硫酸とか、まあ、パレス硫酸とか、まあ、そういったことが書いてあるものは、まあ、アルコール系シャンプーっていうことです。まあ、アルコール系シャンプーの特徴としては、まあ、洗浄力があって、汚れは落ちるんですけども、髪とか、肌にはちょっと刺激が強いって言われてるんですね。だからちょっとこう、肌が弱い人とかには、こう湿疹が出てきちゃったりとか、アレルギー反応を起こしちゃったりとか、髪があまりこう、まあ、傷んじゃったりとか、痛みがひどくなっちゃったりとか、まあ、そういったことがあると言われています。で、次に、まあ、アミノ酸系シャンプーですね。アミノ酸系シャンプー。アミノ酸系シャンプーっていうのは、まあ、何なのかっていうと、まあ、裏の成分表を見ていただくと、そのグルタミン酸とか、アスパラギン酸とか、まあ、アラニンとか、グリシンとか、サルコシンとかって書いてある。それが、まあ、アミノ酸系シャンプーって言われてるんですけど、まあ、これはね、巷でよく、いいとされているシャンプーなんですね。で、すごく洗浄力は、まあ、控えめなんですけども、すごく髪とか肌には優しいって言われています。ただ、ちょっと洗浄力が、その、アルコール系シャンプーに比べると、ちょっと弱い。と言われてるんですね。その代わりその刺激がすごく弱いので、まあ今すごく、巷では、よく、いいシャンプーとして、こう、市場に出回ってるシャンプーですね。で、それと、並行して、まあいいと言われてるのが、そのベタイン系シャンプーですね。ベタイン系シャンプー。これが、まあアミノ酸系よりもさらにマイルドで、こう、肌の適性も高いって言われてるんですね。だから肌にも、まあアミノ酸系シャンプーよりもさらに肌にも、よくって、髪にもいいと言われてる、まあ、すごく優しいシャンプーと言われています。で、4つ目、これが最後になるんですけども、これがまあ石鹸系シャンプーですね。石鹸系シャンプーっていうのは、まあ、石鹸ですね。固形の石鹸ありますよね。昔よく、使ってた人も、体を洗ったりで使ってる人もいると思うんですけども、これは、アルコール系同等にこう洗浄力は強いんですね。で、ダメージ系の髪の毛、まあ、傷んでる髪の毛の人には、ちょっとこう、強すぎちゃって、こう、ギシギシしちゃう人が多いって言われてます。ただ、この肌のアレルギー反応っていうのは最も出ないって言われてるんですね。なんで、すごくその肌とかには優しい。ただ、髪はちょっとギシギシしちゃって、こう、セットとかはしづらくなっちゃうよっていうのがあるんですね。で、こういったことが、まあ、言われてるんですね、シャンプー業界では。なので、悪いシャンプーは、まあ、アルコール系だと。まあ、要は、まあ、洗浄力があって、すごく刺激が強すぎちゃうので、アルコール系はダメですよ、と言われてて、で、いいシャンプーっていうのは、まあ、さっき何回か言ってましたけども、そのアミノ酸系だったり、ベタイン系っていうのは、まあ、肌とか、髪に刺激がすごく弱くて優しいので、すごくいいシャンプーですよっていう巷で、すごく言われてるんですね。で、石鹸系っていうのは、もうちょっと今はね、あまり使ってない方も多いかと思うんですけども、まあ、髪の毛に使っちゃうと、こう、ギシギシしちゃって、あまりこう、髪の毛をスタイリングするとかには、良くないので、まあ今はやっぱり、あまり使われてないっていうのが現状っていうところですね。まあそういった、まあ常識が、まああるんですけども、じゃこれは本当なのかっていうところを、まあ今回その超プロフェッショナルのシャンプーに対して、シャンプーについて超プロフェッショナルの人が、まあ調べて、まあ僕に教えてくれたんですけども、この、まあ、常識をね、まあ、疑うというか、まあ、そのアミノ酸系シャンプーと、そのベタイン系シャンプーっていうのは、まあ、本当に安全なのかっていうのを、まあ、調べたんですね、その方が。で、そこで、まあ、いろいろ調べた中で、まあ、これらの、まあ、アミノ酸系シャンプーとかベタイン系シャンプーっていうのは、 まあ、先ほどちょっと言いましたけども、その洗浄力が弱いんですよね。だから洗浄力が弱いので、その泡立ちを強化するために、コカミド DEA っていう、まあ、代表的な成分で言うと、ココアミド DEA っていうのがあるんですけど、まあ、あとは、まあ、裏を見るとわかるんですけども、なんとか TEA とか、なんとか MEA とか、なんとか DEA とかっていう風に書かれてる成分なんですね。それが、まあ、含まれてるんですね。で、これを、まあ、ノニオン界面活性剤。って言うんですけども、ノニオン界面活性剤っていうんですね。でこれをね、アミノ酸系とかベタイン系の界面活性剤と混合することで、まあ、シャンプーにすごくこう粘り気が、粘性が生まれて、まあ、泡立ちとか泡持ちがすごく強化されるんですよ。まあそのためにその配合されてるんですけど、まあアルコール系っていうのはもともとね、泡立ちがいいんで、まあ、配合されてたりとか、まあ、配合されてないのもあったりするんですけども、このアミノ酸系ベタイン、アミノ酸系だったりとか、まあ、ベタイン系シャンプー、まあ、巷でいいとされているシャンプーには、これが 99% の確率で配合されてるんですね。で、このナニオン界面活性剤っていうのは、髪とか肌に与える刺激っていうのはアルコール系に比べたらはるかに優しいんですよ。で、配合量も間違いなければ、髪へのダメージにつながることもほとんどないんですね。ただですね、その人体そのものにはちょっと良くないって言われてるんですよ。そのノニオン界面活性剤っていうものが。で、その、まあ、人体に良くないっていうものが、そのアミノ酸系とかベタイン系シャンプーには、まあ、99% 含まれちゃってるって言われてるんですね。で、実はこれらの、まあ、ノニオン界面活性剤と言われるものは、実はその発がん性の懸念成分があるって言われてるんですよ。発がん性があるって言われてる成分で、これ海外だとこう使用禁止になってる地域とかもあって、すごくまあ非常にグレーな成分なんですね。まあ、日本ではもう全然使用禁止になってないんで、そういうふうにアミノ酸系とかベタイン系シャンプーには 99% 含まれちゃってるんですけども、海外ではこれ使用禁止になってる地域もあるんですね、実際。で、実際こうパーマ剤だったりとか、その業務用のトリートメントとかには配合されてたりするんですけど、まあそれだと全く問題ないレベルで、本当に、体に害はそこ、それにパーマ剤だったり業務用トリートメントの場合は、問題はないんですけども、こうシャンプーってこう毎日使うじゃないですか。まあパーマ剤とかと違って。で、業務用トリートメントっていうのもお店に行った時にしか使わないんで、ただシャンプーっていうのは、そのアミノ酸系シャンプーだったりベタイン系シャンプー、市場に出回ってるものを使ってる方も多いと思うんですけど、それっていうのは毎日使うものなので、どうしてもリスクが高くなってくるんですね。それなんでかっていうと、まあこれもね、いろいろなこう言われてることがあるんですけど、なんていうのかな、この頭皮から毛穴からそういった成分っていうのは入ってくるもんじゃないっていうふうに言う方ももちろんいるんですね。で、僕もその考えなんですけど、シャンプーって結構揮発性があるんですね。要は、蒸発しちゃう、液体が、蒸発してしまう、そういった揮発性があるんですよ。で、揮発性があるんで、そのノニオン界面活性剤が、蒸気となって、液体となって鼻からね吸い込んでしまう、その可能性、そのリスクがすごく高いって言われてるんですね。なんか実際に、まあそういった発がん性懸念成分が入ってるからって、その頭皮からはね、そういった成分って入らないよっていう人も、たくさんいらっしゃるんですけども、まあ僕らの考えから言うと、気体となって鼻から吸い込んでしまう。で、お風呂場で使えば、蒸発しちゃったりとかしますよね。揮発性があるんで、シャンプーっていうのは。で、鼻から吸い込んじゃう。それを毎日使ってると、体に、良くないんじゃないかっていうのが僕らの、考えなんですね。で、これって、まあ日本人はね、髪がすごくダメージを受けやすいですよね。欧米の方とかに比べると。なので、その2000年以降に非常にこのアミノ酸系シャンプーだったり、そのベタイン系シャンプーっていうのが、普及してしまったんですよ。で、そのためにその髪とか肌に優しい成分にした結果、まあ人体そのものには決して安全とは言えないこのシャンプー、まあアミノ酸系シャンプーだったりベタイン系シャンプーとかっていうのが普及してしまったんですね。で、実際本当に世の中、まあ今日本の国内でですね、すごく有名な、これまあ名前は言えませんけども、まあ、美容室とかで取り扱ってて、まあ、実際に美容室で買ってる、 一般の方もいらっしゃると思うんですけども、すごく、まあ、日本一販売されてる、日本一の販売数を誇ってる、まあ、サロンのシャンプーがあるんですね。でこれもやっぱりそのノニオン界面活性剤っていうのも入ってますし、まあ、それと双璧、まあ、国内で人気の、まあ、その有名なシャンプーと双璧の、まあ、人気のシャンプー、これも人気のシャンプーなんですけども、これにもやはり、ノニオン界面活性剤っていうのも入ってますし、まあ、あるね有名な、サイトで、まあ、シャンプーの成分をすごくこう細かに解析している、まあ、サイトが、まあ、有名なのがあるんですけど、まあ、これはね理美容業界の人が聞けばすぐ分かると思うんですけど、まあ、そんな中でも一番最も売れてるシャンプー、すごくいいと言われて、評価も高くて、そのサイト内ですごく評価が高くて、最も売れてるシャンプーがあるんですけども、その中にもやっぱり、そのノニオン界面活性剤、まあ、がんをね制圧する、まあ、懸念成分っていうものが入ってるということなんですね。はい。で、その中に、それ以外にも、まあ、あるね、スパサロンで、すごく、有名な、その高級シャンプーとかもあるんですけども、それもやっぱり、入ってますし、ノニオン界面活性剤が入ってますし、ネット上でも一番売れてる、そのスカルプシャンプーの中にも、やっぱり入ってます。っていう風に、まあ、いろんなね、有名なシャンプー、一番今売れてるシャンプー、まあ、すごくいいとされているシャンプーの中に、すべてに、その発がん性の、その成分、まあ、懸念成分が入ってるということなんですね。なので、まあ、ちょっとまとめますと、そのアミノ酸系ベタイン系シャンプーっていうのは、まあ、もちろん髪とか肌には安全なんですけども、ちょっと長期的にこう使うと人体に、危険性があるんじゃないか、まあ、先ほど言った通り、その海外では、もう使われてない、使ってはいけないと言われている成分が入っているため、危険性があるんじゃないかと言われています。そして、まあ、アルコール系シャンプー、最初に言いましたけども、アルコール系シャンプーっていうのは、まあ、命に関わる問題っていうのは全くないとは思うんですけども、髪や肌には、まあ、刺激がちょっと強すぎるということですね。で、石鹸シャンプーっていうのは、まあ、人体にも、ね、安全だし、アレルギー反応っていうのも最も少ないと言われてるんですけども、まあ、洗浄力がね、ちょっと強すぎちゃうんで、まあ、ギシギシしちゃう。髪の毛が。そうするとね、髪型をね、楽しむとかっていうのもできなくなってしまうので、まあ、これもちょっと難しいかなと思います。なので、まあ、そこでですね、まあ、そういった考えのもと、まあ、その超プロフェッショナル、シャンプーのプロフェッショナルと、まあ、一緒に、作らせていただいたのが、今回のオリジナルシャンプーなんですね。で、それが、まあ、ほとんどね、その超プロフェッショナルの方が、いろんな成分を考えてくれたりとか、まあ、やってくれて、わけなんですけども、まあ、アルコール系を使わない、さらにノニオン界面活性剤、まあ、その発がん性の成分ですね、それも使わない、でも最低限泡立って石鹸に近いレベルの安全性で、さらに髪にいい、まあ、修復成分を入れる、まあ、タンパク質だったりとかシルク成分だったりなんですけども、まあ、そういったのを入れて、さらに肌にもいい美容液成分を入れる、まあ、そんな、まあ、肌にも良くて髪にも良くて人体にも安全っていうシャンプーっていうのが、今回のオリジナルシャンプーを、まあ、の制作秘話というか、オリジナルシャンプーの内容になってるわけですね。で、まあ、トリートメントってね、皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、髪が傷んだ時にトリートメントって、まあ、修復するためにね、トリートメントを使う方って多いと思うんですけど、まあ、これもディビオ業界の人には当たり前なんですけども、まあ、髪の毛って、まあ、死んでる細胞なんですよね。死んじゃってる細胞なので、そこにどんなにこうトリートメントをつけようが、髪の毛がこう良くなっていくってことはないですよ、実際。ないんですね。なので、そもそもトリートメントを、まあ、使うっていうのも、まあ、シャンプー業界のある意味こう洗脳的なことだったり、まあ、そういった売り上げを上げるために、じゃあシャンプーを使ったらトリートメントを使ってくださいね、シャンプーを使ったらリンスを使ってくださいねとかっていうのは、シャンプー業界のある意味こう洗脳的なこと、売り上げを上げるためにやってるようなところがあるんですね。ただ、まあね、シャンプーを使っただけじゃ、まあ、髪の毛がこうバサバサで、トリートメントつけないと、うまくセットできないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、それがそもそもそのシャンプー業界の、まあ、陰謀というか、やり方で、やり口で、そのシャンプー自体が、まあ、そういった、バサバサ、あんまりシャンプーだけだと髪の毛が、まとまらないように、まあ、仕組んであって、で、そこにトリートメントを使うように、まあ、仕組まれてるっていうところが、まあ、実際、まあ、あるっていうのは、まあ、 シャンプー業界、まあ、理美容業界にいる人にとってはまあ当たり前のこと でそういったことがあるために、まあ、今までそういったサロンのまあ有名な、ね、シャンプー、まあ、うちの店でも前は使ってたんですけども、そういったシャンプーを使って、まあ、トリートメントはあまり使わなくても大丈夫なようなシャンプー、髪の毛がしっとりするようなシャンプーっていうものが、まあ、アミノ酸系だったりベタイン系シャンプーだったんですね。ただ、まあ、今回ね、さらに、まあ、トリートメントっていうものを使わなくても、良くなるようにこのオリジナルシャンプーでは考えられていて、そのトリートメントはさっき言ったように死滅細胞なのでいくら使っても髪の毛は良くならないんですけども、ただこのシャンプーの場合、このシャンプーに含まれている、まあ、成分がですね、まあ、アニオン界面活性剤、さっきのニオンとは違ってそのアニオン界面活性剤っていうものが、オリジナルシャンプーの中に入ってるんですけど、すごく、まあ髪にも肌にも優しいものなんですけども、それが髪の毛を、まあ、緩めてくれるんですね。でそのシャンプーの時にその髪を緩めてくれて、でそのシャンプー自体にそのトリートメント効果のある、まあ、修復成分のある、修復成分が入っているので、シャンプーで髪を緩めながらも髪の毛を修復してくれる、良くしてくれるっていう効果もあるんですね。なので今回のそのオリジナルシャンプーっていうのは、まあ、非常に、まあ、僕にとってはすごく最強だなと思ってるんですけども、そういったアルコール系をね使わないし、ノニオン界面活性剤っていう発がん性の成分も使わないし、でも泡立つし、で石鹸に近いレベルの安全性があって、でさらに、ケラチンだったりとかシルク成分っていう、まあ、最高級の、まあ、高級な、その修復成分っていうのをが入ってると。でそのシャンプー中に髪を緩めてその成分が、まあ、入ってくれて徐々に徐々に良くなっていく、トリートメントでは良くなってくれない、修復、ダメージっていうのを修復してくれるっていう、成分があるということなんですね。そういうふうに髪にも優しくて肌にも優しくて、人体にも優しいと、まあ、そういったシャンプーに、なってるんですね。なのですごくね僕自身、おすすめをしたくて、今回こういうふうにクラウドファンディングを使って、プロモーションをかけさせていただいてるんですけども、まあ、今言ったようにですね、まあ、今のでだいぶこのシャンプーの良さっていうのはなんとなく、分かってくれたかなと思うんですけども、こういうふうにこうシャンプー業界っていうのが、まあ、何かをね仕掛ける側、シャンプー業界にもまあ大手のね営業者業界ってたくさんありますけども、会社ってありますけども、まあ、そういった何かを仕掛ける側っていうのはこう売り上げを上げるために、まあ、こうやってね重要な部分を隠してたりするわけですよ。さっきも言ったようにそのトリートメントを使わなきゃいけないとかリンスを使わなきゃいけないっていう風に宣伝して使わせたりとか、アミノ酸シャンプーだったりベタイン系シャンプーを使ってるところも実はそういった、海外では禁止になっているような成分、発がん性成分を、入れてたりとか、そういったことを、まあ、実は隠しているんですよね。でもそれって本当シャンプー業界だけじゃなくて、例えばね今でこそこうオーガニックとかねすごく日本でも、よく言われるようになって扱ってるお店とか、増えてきてますけどもね、少し前まではねこう日本の食って安全とか言われててわけで、なんかあんまりそういったことオーガニックとかっていうことを、まあ、海外ほどねこう注目されてなかったと思うんですね。でそれも、まあ、昔はそういった添加物とかをやたらこう使って、で、それを、そういったオーガニックのこととかっていうのを伏せて、まあ、病気になっちゃったりとかして、そういったお医者さんだったりとか、製薬会社だったりとか、まあ、保険屋さんが儲かったりとかっていう仕組みがあったりとか、ね、うつ病だって、例えばね、うつ病だって、その名前、うつ病っていう名前が出るまでは、うつ病患者なんていなかったわけなんですよね。でもそれも、うつ病っていう、名目、名前を作って、病名を作って、お医者さんだったりとか製薬会社っていうものが儲かる、システムっていうものが、出来上がったりとかしてるわけですよね。で、これも別に陰謀説とか別にどうでもいいんですけど、実際、まあそういうことがあると、考えるべきなんじゃないかなと思うし、まあそういうことがある可能性があるってことですよね。を、知っとくことが僕は必要なんじゃないかなと思ってるんですね。で実際僕がね言ったこのシャンプーの業界の話もそうですし、今言ったその製薬会社とかお医者さんの話とかもそうですけど、 ぶっちゃけそこ定かではないわけですよ。けどいろんな情報が蔓延してる今の時代において、こう自分で調べて、こう自分で考えて、自分で答えを出すことっていうのがすごく重要になったじゃないかなと思うんですね。すごく重要な時代になったんじゃないかなと思うんですね。要は別にそれを鵜呑みにするっていうのもまた、まあ、情報弱者的だと思うんですけども、そういうことも考えられる、考えうるっていうことを自分の中で思ってほしいと思うんですね。それでバカ正直にこうマスメディアだったりとか、まあ、ネットだったりとか、まあ、近くの人、周りの人の手に入りやすい情報っていうのを真に受けすぎないでほしいなと思うんですよ。ある意味こう疑ってほしいというか、その上で疑った上で、そう自分で調べて、自分で考えて、自分で答えを出すっていうことがすごく重要になっている時代になったんじゃないかなと思うんですね。それってこう今ね、シャンプーの話をして、まあ理美容業界の人だったら当たり前だったことだったと思うんですけど、まあ一般の人だったりとか理美容業界じゃない人にとっては、そんな成分が入ってんのとか、実はトリートメントとかリンスってそういうことだったのとかって思った方も多いと思うんですよ。でも理美容業界だったら結構常識的な当たり前のことだったりもするんですね。なのでそういった情報をしっかり自分で取って、自分で考えて、どういったシャンプーを選ぶのかとか、どういった選択をするのかっていうふうに、自分で答えを出すことっていうのを今後ね意識してほしいなと思うんですよ。でそれってなんでかっていうと、その店舗ビジネスっていうものをやる上でもそうだと思ってるんですね。店舗ビジネスをやる上でも、その経営戦略だったり、そのマーケティングだったりとか、まあ、そういうのもいろんな情報が蔓延してるわけじゃないですか。でそこら辺もね、例えばだって、まあ、いつも言ってますけども、ね、技術とか接客とか、まあ、サービスを、まあ、極めればこうお店がうまくいくって一昔前までは言われてて、でそれを鵜呑みにしてそのままお店を出しちゃってる人もいたりとか、ね、職人は科目にこう腕で勝負するっていう風にやってた時代もあったわけですよね。でそれをそのまま、伝えてきちゃってる、まあ、先駆者の方たちがいらっしゃるわけじゃないですか、実際ね。でそれも僕もそれを受け継いじゃって、なかなか最初売上げ上げられなくて大変だったりもしていたと。ね、もちろんそれでうまくいく運がいい人とか天才もいると思うんですけども、でもそうじゃない人っていうのは、違うやり方をするしかないと思うんですね。でほとんど多分その運がいい悪い人で天才じゃない凡人の方ばっかりだと思うんですよ、基本的には。でそういう人、そういう 99% の人たちっていうのは、ある今だったらやっぱり言語化っていうのが得意じゃないといけないし、そういった売りを作るっていうことをやらなきゃいけなかったりとか、明確に自分のその売りだったり、その自分の武器とか強みを言語化してうまく外に伝える、見込み客に伝えるっていうことをやらなきゃいけないし、ね、ただ腕がいいってだけじゃダメってことですね。でそれもやっぱネットを使えないとこれからの時代はやっぱり厳しいと思いますし、でもそれでいろんなところでいろんな情報が蔓延している中で、ちゃんとそれをね、取捨選択できてきたかっていうことを考えてほしいんですね。例えばその他にもね、そのホットペッパーとかもね、よく言われるじゃないですか。理美容業界だともうホットペッパーに乗せろっていうのがもう当たり前だったりするんですよ、その集客する上で。けどそれだってね、ホットペッパー以外にも集客サイトっていうのはいっぱいあるし、その集客の方法っていうのはたくさんあるわけですよね。でそれもね、なんか自分のなんか入りやすい情報にを鵜呑みにしちゃって、それを信じてそこに、選択してしまってる。で集客がうまくいかないとか、コストばっかかかってしまうとかっていう風な事態に陥ってしまってる。なのでちゃんとそこら辺を考えてほしい。だけど逆にですね、地域によってはそのホットペッパーが行ける地域もあったりするわけですよ、ね、本当に地方だったりとか、まあ、ホットペッパーだけじゃないですよ。その食べログだったりとか、グルナビだったりとかね、飲食店の有名なサイトとかもありますけども、ああいう、例えば高額、都市部だと高額になる、掲載するのに高額なサイトも、地方の掲載店が少ないような地域だったら、すごく、少額で掲載することができたりとかもするので、そういう場合は全然使った方がいい。いわけなんですね。でいつも僕はね、ホットペッパーダメだとか言ってるから、ホットペッパーはダメなんだって思っちゃってる人もいると思うんですけども、そこもちゃんと自分で調べて、自分で考えて、自分で答えを出してほしいんですよね。例えばそのこの間も、ちょっと、地方の方に、行かせていただいて、クライアントの店に行かせていただいたんですけども、まあ、そこでいろいろね、コンサルをしてる上で、 例えばその PPC 広告ってね、Google AdWords 広告ってあると思うんですけど、あれも結局今すごく厳しいって言われてるんですね。使ってる人が多いし、大手も今大手企業も使っちゃってるから、PPC 広告とか Google AdWords 広告っていうのはなかなか集客するのは難しいとか言われてるんですけど、それだって地域によってはさっき言ったように、地方とか、によってはですよ、その検索エンジンとか Google を調べたときに全然その PPC 広告を出してない地域業種もあったりもするんですね。その場合はもう絶対に PPC 広告、 Google AdWords 広告って使うべきなんですよ。だって本当クリック単価1円から10円とかで広告を出せたりするので、なのでそういうのも、まあ、いろんな情報がね蔓延してて、どれを取捨選択すればいいかわからないっていうふうに思ってしまうとは思うんですけども、しっかりね、その自分で調べて、自分で考えて、自分で答えを出すってことを、まあ、心がけないと、今後やっぱり生き残れなくなっちゃうと思うんですね。で、今ってね、いろんな調べ方あると思うんですよ。ね、そういった詳しい人の、まあ、セミナーに行くとか、まあ、講座に入ってみるとか、まあ、本を読んでみるとか、まあ、ネットでも、まあ、いろいろ掘って、ネットでもいろん、すごくいろいろ検索して調べてみるとか、まあ、そういうふうに、やっていくことで、どんどんその自分が、自分の考えで生きていけるようになるし、そのお店の繁盛にも繁盛店っていうのにもつながっていくと思うので、ぜひねやってほしいなと思います。で、今回ねそのオリジナルシャンプーを作ったっていうのも、そういったシャンプー業界に蔓延している情報からこう自分で調べて、自分で考えて、自分で答えを出すっていう、まあ、ある意味こう自分らしく生きるっていうことの、まあ、きっかけになってたらいいなと思って、今回オリジナルシャンプーっていうのを作って、でさらにこういったマーク掛けっていうクラウドファンディングを使って広めたいなと思ったんですね。なので、まあこれって本当に今までね話した通り、そのシャンプー業界だけじゃなくていろんな業界に言えること、さらにお店を繁盛させる上でも、言えることなので、ぜひ参考にねしていただけたらなと思います。でまた、実はねこれ明日からこのマーク掛けがスタートするんですよ。このシャンプーを先行販売させていただくんですね。で、今回この幕開け限定で割引価格になってるので、まあ、もしよかったらね、買っていただけたらなと思います。で、まあ、店頭お店で販売するのは多分2月3月とかになると思うんですけども、その時にはもう 100% 定価になって売るので、で、それはね本当にいろいろとこうデザイン料だったりとか、そのシャンプーボトルだったりとかケースだったりとか、そういうのにすごくお金かかっちゃって、あんまり割引にすると本当に赤字になっちゃうんですよ。なので、店頭に置くときはもう完全に定価になるので、この割引のねこの幕開けの時に、ぜひ買っていただけたらなと思います。ただね、今日のこの、シャンプー業界の話を皆さんこれ聞いてどう思ったか分かんないし、僕が話したのもね、もしかしたらねこうデタラメかもしれないわけじゃないですか、実際。まあ、本当のこと話してますけどね。けど、わかんないわけですよね。だからそこら辺も自分で調べて、自分で考えて、こう自分で答えを出すっていうことをやってほしいんですね。で、もちろん、まあ、とはいえね、買ってほしいんですけど、めちゃくちゃ本当こだわって、中身も、見た目もこだわって作ったので、ぜひ買ってほしいんですけど、でも、そういった自分らしく生きるっていうことを、意識してほしいなと思います。で、また、まあ、最後にですね、その幕開けページを見てもらえばわかると思うんですけど、この音声のね内容、今回まあ2回に分けて話させていただいた、配信させていただいたんですけども、その内容をさらにねこう詳しくこう直接伝えたいなと思って、今回そのさっきもちょろっと出てましたけども、そのシャンプーの超プロフェッショナルの人、この今回のオリジナルシャンプーの製造を全面的にバックアップしてくれた方と一緒にこうトークライブを4月頃やろうと思います。で、いつものセミナーと違って、こう、参加者の方が、こう、お酒を飲みながら、気軽に、こう、参加できるような、形にしようと思ってて、こう、楽しくやりたいなと思ってるので、ぜひ参加してほしいんですけども、ま、シャンプー業界の裏事情から学ぶ店舗ビジネス戦略トークライブっていうことで、やろうと思ってます。で、この、ま、音声の内容以上にですね、そのシャンプー業界の裏事情だったりとか、危険なシャンプーと安全なシャンプーの見極め方だったりとか、あなたに合うシャンプーの選び方だったりとか、まあ、プロが教える、こう、毎日の髪とか頭皮のケアの方法だったりとか、まあ、さらにチルシャンプーの、今回の、まあ、オリジナルシャンプーですね、がチルシャンプーって言うんですけども、それの詳細だったり、制作秘話だったりとか、オリジナルシャンプーの作り方、 そうですね、オリジナルプロダクトの作り方っていうところら辺も、お伝えさせていただくので、まあ、理美容業界の方だけじゃなくて一般の方だったりとか、まあ、他の業界の方にも、気軽に参加していただけたらなと思っています。でまた、まあ、先にも、言った通りですね、シャンプーと同様に、まあ、経営においても様々な、ね、情報が蔓延しているという話をさせていただいたんですけども、その繁盛させるためにはどういうふうに情報を取捨選択してどういう、戦略を立てるべきかっていうのも、まあ、そこら辺の店舗ビジネス戦略ですね、そこら辺にも伝えさせていただこうと思ってますので、まあ、新規客を増やしたい方とかリピート率を上げたい人とか、まあ、売りを作りたいっていう人だったりとか、まあ、スタッフのモチベーションを上げたいとか新店舗を出店したいとかいう、まあ、店舗経営者の方も、参加いただけたらなと思います。まあ、スタッフのモチベーションとか、まあ、その求人だったりとかっていうのも結局お店の売り上げを上げる、その売りを作ってお店の売りを上げて、まあ、面白い企画をやるとか他のお店と差別化するっていうことが結局、間接的につながってくるところがあるので、まあ、すごく、参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、参加してほしいなと思います。で最初もさっきも言いましたけども、お酒をね楽しみながらこう聞いていただけるトークライブっていう感じで、まあ、通常のセミナーとは違う感じになってますので、で、まあ、本当に格安の、今回料金に、まあ、なってますので、まあ、シャンプーの購入もしてもらいたいんですけども、まあ、このトークライブにもぜひ参加してほしいなと思います。で、懇親会も、トークライブ後にね、予定してますので、そちらもぜひ参加して、まあ、そこではいろいろね、僕とも話せるようになってますので、ぜひ、会いに来てほしいなと思います。じゃあ、詳しくは、幕開けのページをご覧いただけたらなと思います。では今日は以上になります。ありがとうございました。